現代は死んでいるというふうに言った神学者がいます。モルトマンという人なんですが、この人が新しいライフスタイルという本の中でですね、現代が死んでいるというのはどういうことかというと、無感動の時代だからだと言うんです。で、どうして無感動になってしまったのかというと、誰もが一方的に業績や成果に方向づけられる、つまり業績や成果を上げることにっていうことに夢中になって、それの上げられない人は脱落していく不幸な人という、そういう価値観の中にあって、そのためにモルトマンという人は感情障害や無感情をもたらします。私たちは愛することができなくなり、また悲しむことができなくなります。人はもはや涙を持たず、ただ儀礼的に笑うだけです。どこかで起こった悲しみの出来事もよそごと、また割合近くにあった、そういう悲しみの出来事があった人に対してもよそごと、時にはうちでなくてよかったというふうに思う程度になる。それぐらい私たちは課題や義務に追われている。その内側には辛いことは避けよう、辛いこと、苦しいこと、悲しくなることを避けたいっていう思いで、それでだんだんだんだん閉じこもる。この多摩ニュータウンはいわゆる新しい団地がたくさんあって、団地の中で暮らしている。私もその中で暮らしているわけですけれども、私自身もいつの間にかそうなってますね。あんまり人との関わりを持たないようです。ですから隣が何してる人かよくわからない。団地の中でいろんな約束ごとみたいなことが配られてくるのを見てると、互いに迷惑をかけないように、でますます住んでる人が自分をガードするようなこと、もちろん時としてソフトボール大会やりますとか、餅つき大会やりますとかっていうこともあるのですけれども、つい私自身などがもう年だし、また大概それが日曜日ですから、それをいいことにしてですね、もう失礼しようというふうになる、そういう中に暮らしているっていうことは、本当にモルトマンが言うようにですね、人間として死んでいくことかもしれない。無感動になってしまう。そしてそれはやっぱりできるだけ楽に、つまりそういう時代になってるわけです、ね、いろんなことが便利になって楽にできるようになって、ますます楽になるっていうことを求めるということは、辛さや悲しみをできるだけ避けて通ろうという生き方につながってしまうわけです。今日のテキストはテモテへの手紙の2です。この手術の主題が世にある教会ということなのですが、このテモテへの手紙の2の2章の1節から13節の中で、まず私の子よ、あなたはキリストイエスにおける恵みによって強くなりなさい。また8節にはイエスキリストのことを思い起こしなさいっていうふうに、書かれています。信仰者の基本姿勢っていうのはここですね。キリストイエスにおける恵みによって強くなる、ことごとにイエス・キリストのことを思い起こすということにつながらなきゃならない。その中で苦しみを忍びなさいという言葉が何度も出てくるんです。まず3節に、キリストイエスの立派な兵士として私と共に苦しみを忍びなさい。 4節には労苦している農夫こそ最初に収穫の分け前に預かるべきです。また9節この福音のために私は苦しみを受け、10節だから私は選ばれた人々のためにあらゆることを耐え忍んでいます。そして12節耐え忍ぶならキリストと共に支配するようになる。つまり労苦と耐え忍ぶっていう言葉が繰り返し言われた。キリストイエスの兵士として兵卒としてという生き方は労苦と辛さが伴っているというふうに考えられているわけですね。でこのテモテという人はこの書き出しにそこで私の子よって書いてあります。パウロの最も愛する弟子、パウロから洗礼を受けですね。パウロの多分第2回伝道旅行の時に使徒言行録の16章に出てるわけですが、テモテと知り合う。このパウロの他の手紙にも連名で手紙が書かれたりします。そしてこの手紙はパウロの名前によって書かれてるわけですが、学者たちによるとこのテモテへの手紙の1と2それからその後のテトスへの手紙というのを牧会書簡というふうに名付けています。牧会っていうのは牧師教会が教会につながっている人々をキリストの福音に向かって手助けするあらゆる技です。牧会っていうと訪問とかですね、面接とかっていうふうに考えられがちですけども、そればっかりじゃない、キリストの福音に生かされていくためのあらゆる手立てっていうのは教育の技も含んでいます。だからいろいろの交わりの機会を作るとかですね、つまりそういうあらゆるキリストの福音に生かされるための全ての手助けを牧会というふうに言っていいと思うんですが、そういう面ではこの3つの手紙は教会の指導者宛てに書かれたものらしい。だけどほとんどの学者はこれはパウロが自分で書いた手紙ではないだろう、いわゆるパウロの名による手紙っていうふうに位置づけてます。それはどの手紙にも、まあ私も最初はよくわからないうちにはですね、テモテへの手紙の2でも終わりの方には個人的指示って具体的なことがいっぱい書いてあるんですから、どの手紙にも出てるんです。だからこんな具体的なことが書いてあるのにパウロじゃないのかっていう疑問が湧くんですが、これは一つはですね、その当時これは旧約時代からそうですけれども、大事なメッセージを伝えようとするときには偉大な人の名前を使うということがよくあったんだそうです。そういうふうにして偉大な人の名前を使った手紙はいかにもその人が書いたようにっていうふうにするために具体的な事柄もよく書いていた。やっぱり学者っていうのはすごいもんで、その後ろに書いてる具体的なことをですね、パウロ自身の手紙とか使徒言行録とか結びつけていこうとするといろんな矛盾にぶつかるんです。だからそれをまた一生懸命、いやこれはパウロが書いたんだっていうので裏付けようとするね、あるいは推測をしたりすると学者同士でそういう議論が起こるんですが、どうも体制はどうも無理らしい。特にパウロが手紙を書いたっていうのは殉教したのが紀元62年と言われてますから、だいたい50年の後半から60年頃に書いてる。その頃はまだ教会が生まれて20〜30年しか経ってないっていうね、まさに洋乱期にあるわけです。だから教会の制度とか組織なんていうのはまだ固まっていない時代なんですが、この牧会書簡には長老とか監督とか執事っていう教会の 役職のことが書かれている。で、これはどうしても後の時代だ。それから書かれている内容の中にも異端との戦いっていうのがあるわけですが、パウロは異端の教えに対してこれは違うぞっていうことで教えを反発しようとしたんですが、この牧会書簡に共通しているのはそういう人と議論するのはやめなさい、無駄だっていうふうに書いてます。だからむしろそういう人を排除しなさいというような進め方、そういうことから見てですね、どうも紀元1世紀の初めの頃だろうというね、もっといろいろその推測することがあるんですけれども、大体1世紀の初め頃に書かれたものらしい。教会が少しずつ制度的にこう固まりつつあるときに、やっぱりいろんな違う教えとか文化とかがある。だから教会が組織としてだんだんしっかり固まっていくその間に書かれたものらしいということなんですね。ですから紀元1世紀の初め頃というと、あのローマ皇帝による激烈な迫害は通り過ぎてるんですね。だけどここで苦しみを共にとかですね、でこの著者自身がやっぱりパウロ、まあ、パウロになりきってるから、旧説にはついに犯罪人のように鎖につながれていますっていうような表現をしてる、捉えられてるっていう表現をしてるんですが、そういう強烈な迫害があったわけではないようだ。だけどいろいろの苦しみに遭う、ユダヤ教からの迫害とか、あるいは違う考え方とかですね、やっぱりさまざまな問題が常にあるわけです。ですからここでの苦しみを共にするっていうのは迫害に耐えるっていうような凄ましいことではなくて、このモルトマンが言うような私たちの生き方の姿勢の中で苦しみを避けようとする生き方に気をつけなさいということを言っているように思うんです。私たちはもちろん自分自身の問題で悩んだり苦しんだりということが起こることもあるかもしれないのですが、一番多いのは人によってもたらされるいろんな苦しみです。あらぬ評判立てられたり、誤解されたり、非難されたりっていうふうなことですね。そういったことはキリストの兵士となった場合には避けがたいという、そういうふうに受け止めなさいっていうわけですね。モルトマンっていう人もその苦しみを避けたいという言い方の中でですね、キリストのいますところ、そこには命があります。でそのキリストは十字架の苦しみを負われた方、本当に人を生き生きとさせるというあり方は自分が苦しみを担うよっていう覚悟を持ってる時に人を生き生きさせることができる。つまりそうでないとおざなりの言い方ですね、それは大変だねとかね、いやご同情いたしますよ、それで済んじゃうんですけれども、この本当にこの人と関わって苦しみがかかるようなことがあってもいいですよという生き方、本当の意味でその人の苦しみを一緒に担おうという覚悟がなければ、本当の意味で愛というのは起こらないっていうわけですね。それともう一つは極端ですが、イエス様がおっしゃったように、一粒の麦は地に落ちて死ななければそのままであるって言うんです。私たちが苦しみを避けようとして自分を守ろうとする生き方というのは結局そのまんまだから何にも実りはなくて死んでしまう、亡くなってしまう だけど地に落ちて死んだなら多くの実を結ぶというふうに言われた。私たちはそこで地に落ちて死ぬっていうことは、その生きがかりに全部を自分を任せてしまう、自分が滅びてもいいという覚悟を持つということに他ならないんですね。そのことを抜きに本当の意味で人と関わることはできないというんです。つまり口先だけのお付き合いになるんだけども、私たちは本当の関わりにおいてキリストの愛が人々に伝えられていくということを忘れてはならない。とすると、私はこのことをずっと瞑想している時に思ったのですが、大概の人はですね、やっぱり私もそうですが、自分からこれしんどくなるぞと思うのに飛び込んでいく勇気はなかなか持てないんです。だけど持ちたくないのに苦しみや辛さを処罰されるっていうことはしばしばあると思います。こんな悲しみや苦しみどうして私が負わんといかんのかっていう、普通の常識で言うとはなんで私ばっかりがという考えになるかもしれないんですが、そうじゃなくてイエス・キリストの福音の光に照らすときに、キリストが多い、俺と一緒にやろうよっていう招きの時というふうに考える、苦しみそのものを考えるからどうして私だけというふうになってしまうのですが、他にのところで言ってます、ペトロですね、苦しみに預かれば預かるほど喜びなさいという、なんかマゾヒストみたいな言い方に聞こえるんですが、それはああ気持ちいい気持ちいいっていう喜び方ならまずひどいです。そうじゃないんだ、辛くて辛くて逃げたくて逃げたくてどうしようもない、その自分に対して喜びなさいっていうふうに言い聞かせることなんだと、その時にキリストにつながる。だから耐え忍ぶならキリストと共に支配するようになる。つまりその最大のお手本がイエス・キリストの十字架だったのだ。しかもその辛さというのはキリストも十字架の上でですね、自分を隠さなかった。神に対して我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかっていうことを叫ばざるを得なかった。お祈りってきれいなお祈りしなくていい、ああ私がかねがね言うように神様に開き直って文句言っていい、その思いっきり言う。そうすると旧約の神様ってのはとても面白いですね。それを聞いたらよし分かったして、じゃあ苦しみを取ってやろうとかね。これは韓国のアンピョンムっていう神学博士が現存する神っていう説教書の中に書いてるんですが、旧約の神様は低俗な神様だって書いてある。なんかそういうふうに見えるんですよ。ということは旧約の人々は自分たちのいわば低俗な暮らしの中に神様はいつも関わっていてくださるという思いを持ってたの。だからそれに対していつも受け答えしてくださる神様、どっか高いところにいてですね、お前ら何しとるかっていうんじゃなくて、いつも近くにいる神様。だからアンピョンム博士はですね、この旧約に示される神っていうのは東洋的な神の観念から言うと程遠いだろうね、はるかに低俗的ですっていうふうに書いてある、なるほどなと思いますね。私たちの信ずる神様は私たちに合わせて十分低俗になってくださるんです。そういう神だ。だからモーセのように開き直って祈っていいということです。私にどうしろということですかっていうふうに祈っていい、そしたら分かったっておっしゃってくださるから。一番いけないのは一人でいじけてしまうことですね。で自分で勝手に結論出してしまうこと。だからせっかく神様がキリストとバッと近づくようにと思って私たちに痛みを与えてるのに、 それから逃げよう逃げよう逃げようとすることにおいて肝心のキリストにつながることができない。だからその時に私たちは神様にまず開き直って、とってもたまったもんじゃございませんっていうふうに言っていい。そうするとだんだん十字架のキリストが私たちに近づいてくるっていうことだと思うんですね。私は今日の題をイエスのようにってつけました。それはキリストイエスにおける恵みによって強くなりなさいっていうのは、イエスのようになりなさい、そのことを思い起こすため、あるいはまさにイエスキリストのことを思い起こしなさい、これがなかったらどうしてキリスト者と言えるのか、ことごとにイエスキリストを思い起こす、そして十字架のキリストを思い起こす、で苦しみに耐え忍ばれた、それが栄光につながっている時に私たちにキリストが、そうか、お前も一緒だな、だけどその時にキリストは重荷を負うものを私のもとへ来なさいっておっしゃった御声が聞こえるかもしれない、わしが追ってやるよっていうふうにおっしゃってくださる方、その声が聞こえるかもしれない。それはそれぞれの人の具体的な生活の中でそのイエス・キリストのことを思い起こす時にイエス・キリストの言葉が自分に聞こえてくるはずです。これが私はとっても大事だと思うんです。礼拝の中であそかって示されることも大事なことなんですけれども、ウィークデーの自分の生活の中で具体的にキリストの声が聞こえてくるようになる、それは苦しみの中にあるっていうことにおいて起こるんだ。そのゆえに私たちは苦しみを負わされていることを呪うのではなくて、追い切れなかったら神様は文句言っていい、どうして次から次にもこんな問題ばっかりいっぱい起こすんですかと、私に何せって言うんですかって言っていい、思い切り言ってる時に、私は自分でも経験して分かりますけど、思い切り本音を出してしまうと本当にキリストの声が聞こえてきます。それはどうしてもよくわからんという人がいましたから、もっと普通の言葉で言うと、キリストの声がね、バリトンだったかてなかんなんて、そういう意味で聞こえるんではなくてですね、自分に気づくって言うんです。あ、そうかって気づくこと、それをキリストの声が聞こえるっていうふうに言ってるだけです。だからそれは確かに語りかけてくださってるから自分に気づいたんですね。だからその機会をとっても大事にしなきゃいけない。そういう時にイエスのように生きるっていう時に、私は遠藤周作さんのですね、生き上手死に上手っていうエッセイ集ちょっと読んだ時に、とっても面白いことを彼が言ってるのを見つけました。その中にこういうタイトルがあるんです。私はあなたの人生の脇役、芝居には脇役というものがある、脇役は言うまでもなく主役のそばにいて主役のためにいる役である、その務めは主役と共に芝居の運行を作っていくのだが、また主役を引き立てるためにもある。当たり前だ、分かりきったことを言うなとお叱りにならないでいただきたい。なぜ私がこんな分かりきったことを書いたかというと、我々は我々自身の人生ではいつも主役のつもりでいるからだ。確かにどんな人だってその人の人生という舞台では主役である。そして自分の人生に登場する他人は皆それぞれの場所で自分の人生の脇役のつもりである。そうですよね、結局私から見たら私に出会う人はみんな私の脇役なんです。だが胸に手を当ててちょっと考えてみると、自分の人生では主役の我々も 他人の人生では脇役になっている。そうなんですよね。他人から見たら私は脇役でしかない、私が主役なわけない。だけどいけないのは、人間悲しいもので、この当たり前のことをつい忘れがちなものだ。例えば我々は自分の女房の人生の中では脇役である身分を忘れて、まるで主役面をして振る舞っていはしないか。これが8年前の時なんですけれども、その5、6年前、あまりに遅きに失したのであるが、女房を見ているうちに不意にこのことに気がつき、俺お前の人生にとって脇役だったんだなと思わずすっとんきょうな声を上げた。何がですか、女房は何も分からず怪訝な顔をした。いや何でもない、気づいたことを言っては損すると思ったから、それ以上は黙る。ここが面白いですね。しかし私はまるでこれが世紀の大発見のような気がして、日記にそっと書きつけたほどである。そうですよね、どの人を見たって私は脇役に過ぎないんだ。だから以後女房にムッとしたり腹が立つ時があっても、この人の脇役、脇役と呪文のようにつぶやくことにしている。するとなんとなくその時の身の処し方が決まるような気がする。面白いですね、この人の脇役、脇役って呪文のように繰り返す。ムッとした時も脇役、立てなきゃいかない主役なんだ。私はあ、なるほどって、これも愛の秘訣なんだ。キリストも結局私たちの脇役になってくださってる、ね、前に私はもうだいぶ前に10年ぐらい前ですけども、あの天聖呪文で読んだんですが、この名伴奏者の話を聞いて思い起こしました。名伴奏者もその人の書いた本が、ね、もちろん外人ですが、うるさいですかっていう題、つまり伴奏の方が目立っちゃダメなんですよね。歌う人でも弾く人でも伴奏は常にその演奏する人に最新の気を配って、その人の演奏は最大限に効果を上げるように自分を抑え、自分を抑えて、しかも最大限に表現している。つまり人に合わせていこうとする努力、これもある意味で演奏における脇役ですね。だから私は伴奏者のそれを読んだ時にも、そうか、愛するっていうことは伴奏者になることなんだなっていうふうに思ったんですが、今度の遠藤周作さんのを読んで、もっとズバリですね、脇役で何かあれば、何かぶつかったら、この人の脇役、脇役って言い聞かせること、そうすると次第にいろいろ処していくことができるようになる。これは本当にいい処し方だなと思うんです。私たちはつい自己中心になってしまうからね。で、自分の思い通りにならないとムッとくるんです。あるいは自分の思ってもしないことの反応があるとムッとくるんですが、脇役だったらこの人が主役なんだ、いい。つまりここで耐え忍びなさい、耐え忍びなさいって手も手の手紙にあったの。その耐え忍ぶっていうことは、自分の主張や感覚を一遍抑えてみなさい。で、何のためにこれがあるっていうふうに思う。それが私はこの人の脇役、脇役っていうふうに切り替えてみるっていうことによって、おのずと耐え忍ぶ。ただ歯食いしばって耐え忍ぶっていうのはとても辛いと思うんだけれども、脇役はいろんな形で我慢を強いられてるんじゃないでしょうか。このね、ポットでの今のドラマとか、それから映画なんかだったら、ポットでの名前だけ有名なね、まだ芝居の素養もない人が主役になったりするって、それをそういう人を助ける 脇役なんてな辛いでしょうね、ある意味でね、内心はなんだこの芝居と思っても監督の指示に従ってですね、そしてその人を盛り立てなきゃいけない、その人にどんな人間的な欠陥があったって盛り立てなきゃいけない、それが脇役だから、十字架に死ぬっていうことはキリストが永遠の私の脇役になって支えていてくださるっていうことに他ならない。だから私たちもこの週のいろんな歩みの中で、また遠藤さんと同じようにですね、私は脇役って言い聞かせることが意外と結果的にイエスのような生き方につながるかもしれない、あるいは意外にいろんなことを耐え忍ばせているかもしれないというふうに思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日もありがとうございました。私たちはつい自分が主役のような思いになってしまうためにカチンときたり、あるいは逃げたりさばいたりしておりました。しかし主イエスキリストは常に私たちの脇役になってくださって、私たちを立て生かしていてくださったことを思い起こして深く感謝をいたします。私たちもこの主を喜んで脇役に徹していくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。